ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
というわけで東水京、
はい、
東水京の映画演劇感想会です、
はい。
演劇の方からいきましょう、
はい。
我らが劇団オリゴ糖のお芝居、
はい、
さよなふっていうの、
さよなふ、
うん、
これね、
うん、
ま、もともとごめんなさい、あの詳しくないんであれなんですけど、
はい、
あのこれ今回の演劇は岩橋さん脚本じゃないんです、
うんうん、あ、そう言うてはったわ。なんかお知り合いで亡くなった人の、
そうそうそ
う、うんうん、
やし岩橋さんの話では絶対ない、
うん、
実は、
うんうん、なるほど、
あの何ていう、あの銃で何人も4人殺した人の実話なんですよ、
うんうん、ああそういう事件があって、
はい、
はいはいはい。
でまた最近ではちょっと珍しい東京行った黎明さんが主役、
うん、お
なんで
東京にね引っ越されて、はい、それが久しぶりに戻ってきて、
はい、
それは見たかったな、うん、
すっごい なんていうんですかね、なんか今上橋さんの脚本とは違う沈み方をしちゃうんですよ、
うん、だからいつものパターンとは相当違ったんだ。
そうです、
それは見たかった。俺も次の日東京で講談会やったから考えんかったけど、
うん、いや、まあ初めにあの始まった時は、
うん、
なんかその主人公、まあ、殺人犯の一人暮らしの部屋に4人ぐらいこう男のやつがこう訪ねてきて、
うん、
でその主人公を先生、うん、先生って崇めて、
うんうん、
であのさすが先生です、何をおっしゃってもらっても素晴らしいことですとかって言う、
うんうん、
でそうやってこうあとその後あの話としてあのその主人公の過去どういう生活をしてきたか、なんか集団就職で出てきて、おいでなんか元々が北海道やったんでなんかこう差別とかもされてて、でちょっとひどい目にもあって、
うん、
で、まあ、そこら辺の鬱憤が待ったのか、たまたま手に入れた拳銃で、
うん、
殺す、
うん、
で実はその4人が殺した人やったんですよ、
うん、
自分が、
うんうん、
でなんか幽霊のように現れて、
うん、
自分をよいしょしたりするっていう、
うんうん、
そういうなんかあとなるともうどんどんどんどんもう嫌になるような話、岩橋さんらしい救いもなく、
あ、はいはいはい、
で「さよなふ」っていうこのタイトルの意味が、
うん、
あの最後に、うん、あの主人公のお母さんが、
うん、
もうあの手紙をその主人公に宛てた手紙、
うん、
でもうあの私のことはもう忘れてください、
うん、
自分の生活してください、うん、最後「さよなら」って書くつもりやったのに、
うん、
もうラーがカタカナのラーが、
うん、
もう上の棒がなくて風になってるって、
うん、
そういう話なんですよ、
うん、
もう適当にも書いたお手紙
適当だ
あの、うん、かなで書いた、その人もあの字がちゃんと書けない、
うん、
漢字とかできない、うん、でカタカナで適当に書いたお手紙やったっていう、
うん、
そういう意味、
うん、
ちょっと深い、
うんうん、
で主人公もあの黎明さんだけじゃなくて、
うん、
同じ人をその若い頃、
うん、
あの劇団の若い人が、
うん、
何て言ったっけ、女の子がやってるんですけどね、
うん、女の子は、
はい、
でもまあ暗く悲しい演劇ってやつやね、
はい、
なるほど。東辻さんみたいな凡人はなんでこんなわざわざ暗く悲しい話を見ないきゃいけないんだよみたいな感想のやつはな、
いやそういうのじゃない、それはそれでインパクトはあるんですけどね、
うんうん、
分かってたらいかないか
そこをでもそっから何を感じるかだろうよ、うん、だからまあ映画でもあるじゃん、だただひたすら悲しいとか暗いとか、はい、ね、やっぱそういうもの値打ちってあるわけだし、うん、なんていうのかな、お金払って時間かけていくんだから楽しませてくれよみたいな、そういうね、なんか下品な客みたいな発想を落ち込んじゃいけませんよ、それは。だから、自分を高めるものであり、そのインテリジェンスにならないといけないわけで、このラジオを聞いているお前らは、インテリ層にならなければいけないわけね。セレブでも、上流階級でも、中産階級でも、ね、あの中間層とか言うけども、ああいうものでもなくね、あの一番の少数派だと思いますけどね、我々はインテリ層でなければいけません、
はい、
どこの国でも少数いるんで、インテリというのはね、うん、でやっぱその映画とかね、今から映画の話してもらうけども、オリゴ糖の演劇というそういうものね、特別なもので、はい、生身の人間やってるのを見に行って、まあ暗く悲しい気持ちになった、
はい、
よかったんじゃないでしょうか。まあ実録者が下敷きになっていて、はい、その自分が殺した被害者たちが夢かなんかで現れては自分を褒めるという気味の悪い話ですね、はいはい、相当気味の悪い話を名優黎明さんという我々よく知っている俳役者さんですけれども、はい、おじさんの役者さんですけれども彼が演じたということで、
はい、
そして赤花さんもそのあれも死んだ、その仲間の劇作家を弔うような形でやるという、はい、いつもとは違うその自分でや、まあ、書いた本ではないものなんでしょうけれども、うん、そういうのをやるという、やっぱそういうそのいつものワンパターンにはまらずいろんなことを挑戦するというかやるということは素晴らしいことでしょう、はい、見る側としてはそういうことは知っている情報の中から、あのなぜこういう暗い芝居を僕らに見せてくれたんだろうとか、その見るべきとこはどこだったの、まあ、単純に面白いとかいうものではなかったな、
はい、
まあそれはそうだろうけど、あのなぜ今これなんだろう、そして大変な稽古を積んで大変な観覧進行を乗り越えて、
普段より難しかったんじゃないかな、役者さんは。
そうでしょうね。
思います。
いや、そうだと思いますよ。だから、そういうものを、なんかスルーしないようにね、なんか胃袋に入れてそのまま消化せずにうんこにして出しちゃうみたいな、右から左みたいな生活になりがちじゃないですか。
はい、
それはダメなんだよっていうね。そんなずっとゲリピーみたいな人生では本当にダメなんですよっていうことなので、まあ、改めてまた、考えてください、覚えてるうちにね、
はい、
ね、で映画の方タイトルから言ってもらいましょうか、6本、
はい、
これなんかタイトルがちょっとすごいよ、なんか読んでください。
ま、アニメの作品がまず、この素晴らしい世界に祝福を、紅伝説、
はい、ちょっと知らないですけど、はい、また
バイオレットエヴァーガーデン外伝、
うん、
永遠と自動手記の自動手記人形、
もう言えてないぐらいタイトル長いね、
はい、はい、っすよこれはね、はい、でハローワールド、
あ、なんか宣伝してるな、
よく最近やってますね。でアニメはそんだけで、
うん、
あと実写がアド・アストラ、
うん、
トールキン旅の始まり、
うん、
Once Upon a Time in ハリウッド、
うんうん、
以上。
ちなみに、Once Upon a Time っていうさ、なんかいろいろな映画にこのタイトルで Once Upon a Time ってチャイナとかあるんだけど、
はい、
なんかもう Once Upon a Time って言うなっていう気になるぐらい好かんぞ、この Once Upon a Time シリーズというか。
ちなみにこれはあれですよ、
うん、
あの、クエンタランティーノの作品。
あ、そう、
はい。
俺の好きな。
はい、
じゃあ、アニメ映画から、当然、この頭からでいいのかな。
はい、
じゃあ全く知らないんで、ヘローワールドでさえ全然知らないんで、分かるように、ただあらすじを言えではなくね、概要ね、概要を言いながらどういう作品でどう思ったのかお願いしますね。
この素晴らしい世界に祝福をっていうのは、
うん、
あのもともとテレビアニメで
2
本、
うん、こいちたい
2期作られたアニメなんです。
はい、
で主人、まあよくある転生ものなんですけど、
はい、
主人公が、
うん、
たまたま女の子を救うために、
うん、
車にひかれて死んじゃうんですけど、
うん、
でその時にこう死の間際みたいなところで、
うん、
女神さんに、
うん、
お前このまんま記憶をなくして転生しますか、
うん、
あそれとも記憶を持ったまま、
うん、
異世界に、
うん、
行きますかって、
うん、
でその異世界では魔王が、
うん、
おるからそいつを実はやっつけてほしいんですって、
うん、
でその代わりに何か欲しいアイテムがあったらそのアイテムをつけましょうって、
うん、
でどうしますかって言われて、
うん、
でなんかその女神もちょっとアホなやつなんで、
うん、
うっかり、うん、あんたはね別に、うん、女の子助けたけど、
うん、
助けなくても女の子は惹かれなかったんよとか言っちゃうんですよ、
はいはい、
で主人公もなんかカチンときちゃって、
うん、
じゃあそのアイテムとして、
うん、
その女神お前一緒に来いって言うんですよ、
うん、
でその女神もそこの世界に転生されちゃうんです、
うん、
でその女神とまず主人公、
うん、
引きこもりの主人公、
うんうん、
とが2人ペアになって、うん、でそこにド M の騎士の女の子と、
うん、
あと中二病みたいな、うん、爆裂魔法って言って、
うん、
爆発させるのがすごい強力な、
うん、
それだけを使え極めたいと思ってる、
うん、
その4人でパーティーを作って
勇者ヨシヒコみたいな、
まあそうですね、
あとギャグ系の
ギャグです、
あとゲームっぽい
ゲームっぽい、
うん、
そういう話なんです、
うん、
でそこでてんやわんやが起こるっていう、でそれがすごい好評やったんか劇場版を作ったっていう、で、その今度劇場版では爆裂魔法を使う女の子の里に行くんですよ、
うん、はい、
だその里に行ったら、
うん、
みんなそういうキャラなんですよ、
うん、
みんな中二病なんですよ、
はいはい、
で結構笑える、
うんうん、
っていうでてんやわんやの物語、
うん、
という話です。
何それ、
まあまあ
何それ、
まあ
説明は下手やけど
一緒に講談会来てはる人も、うん、これは映画館まで見に行かんでもいいかなと思ったんやって
言
って
はりました。
でも行ったんや。彼は行ってないですね。
行ってない。
僕は行ったんですけど、
うん、
っていう話です。その程度の俺はお話です。
あ、自分もで見ても行かんでもよかったかなぐらいに。
いや結構でも、まあテレビのノリで面白い話でした。
うん。
うん、
次は、じゃあ、
はい、
バイオレット・エヴァーガーデン・ガイデン、
はい、
永遠と自動手記人形、
はい、これは京アニの作品です。
あ、はいはい、
で京アニでこれもテレビでもともとやってた話の、
うん、
ガイデンというか、
うん、
まあ、直接なかってもいいんやけど、
要その系統、要もう水も漏らさず見に行くな、えらいわ。
ちなみに僕はバイオレット・エヴァーガーデンというのテレビシリーズは見てなかったんですよ。
ああ、はい、はい。
で、見ずに。
でもさ、これさ、はい、まずやってる映画館探すだけでもちょっと大変な部類やん。
大変でした、ね、
で、行ったら行ったらさ、
はい、
ああ、もう二度とアニメ映画来たくないっていうぐらい、もうオタクって一目でわかるようなやつだけいるみたいな。
そうなんですよ。でこの粒組みをね、映画見ながらね、食ってたんですよ。で、隣のこう、
うん、
やつが、
うん、
すみません、それちょっと匂いがダメなんでやめてもらえませんって。
グミやのにグミでに苦情来るという、うん、
はい
、はい、
そんなやつそんなやつばっかりが
神経質やなって。
まあ確かに混んでて、まあ、隣空いてなかったんですけど、うん、そんな神
経質でもほんま向いてないよな、映画館というものを知らんっていうか、
うん、そういうこうなんていうんですかね、概要があるとかいうことも分からへんのかなとかって、
うん、なんかポップコーンとかどうすんねんじゃん
って思いますけどね、
うん、
で話的にはすっごいこうよかって、
うん、
兄弟の話で、
うん、
で前半がお姉ちゃんの話で、
うん、
後半が妹、まあその血はつながってないんですけど、
うん、
引き取ったみたいなやつなんですけど、
うん、
なんか2人のなんちゅう愛情というか、そんなんに主人公が こうすごい絡んでいくみたいな。
えちょっと全然分からんけど、時代とか、うん、世界観。
そうですね。このまずあのバイオレット・エヴァーガーデンというのは主人公の名前なんですよ。
う
ん、で、あの、ファンタジーの世界なんですけど、うん、あの戦争があって、
うん、
でその時にあの両手をなくしてしまって、
うん、
で義手をつけているんですけど、
うん、
でその後あのそこの世界であの手紙を代筆するタイプライターで打つっていう仕事がすごくこうあって、でそれをやることによってあのいろんな人と触れ合うによって戦争の傷とかそんなんが癒されていくっていうお話みたいなんですけどね、僕もちゃんとテレビ見てないんでよくわからないんですけど、でその一環でその兄弟と触れ合ってしたというお話です。まあ
まあでも例の京アニさんですよ。
はい、泣かせますね。
泣かせる。
はい
他はいや、なんかもうちょっと感想ないの。
ねネタバレしていいですか。
いいですよ。
あのその妹の方が、
うん、
あのその郵便を配達する仕事にすごい憧れて、自分が実際姉の手紙を持ってきてくれたんで、
うん、
郵便配達という人に、ですごく自分も郵便配達になるって言って、でその人に、
うん、
あの主人公ではないんですけど、うん、主人公の仲間にあの弟子入りみたいなのをしてやる行くんですよ。で最後お姉ちゃんに手紙書きたいねんって言って代筆してもらうんですよ、
はい、
主人公にね。でそれを届けるのに一緒に行くんですよ、
うん、
でずっとその手紙を届けるのはその主人公の友達がやるんですけど、
うん、
で陰で隠れてるんですよ、
うん、
でもう出てくる、もう出てくる、いつ出てくるの、この辺で出てくるタイミングちゃうんっていうのでも出てこないんですよ、
うん、
でお前なんで最後出てけへんかったんやって聞くんですよ、うん、そしたら今私はこうお姉ちゃんに、
うん、
あの会えるほどの、
うん、
こうことをやってない、
うん、
もっとちゃんとしてあの配達員として立派になってからお姉ちゃんに会うんやって言うんですよ、
うん、
泣くんですよ。
何ねネタバレ、どの部分がネタバレかももう一つやけど、お前その程度お前何やねん、清水の二郎長伝ぐらいのレベルの話しやがって
だから、いやそれがいいじゃないですか。なんか泣かせるじゃないですか。まあありがちな話なんですけどね、それを美しい絵に乗せてやられるともうほろっときます、ね、
だから今日はにマジックやな。
はい、綺麗な映像で、
まあ、でもなんか謎の異世界さ、はい、その前の作品もそうやけどさ、
はい、
異世界禁止にせえよ安倍政権。
確かに、うん、それは思います
ね。な、はい、うちのお考え、俺の敵やねんけど、
はい、
あのアニメをさ、
はい、
あんなもん紙に絵描いただけやでってよく俺は使わせてもらうで、おかん、はい、おかんが言うてんねん。でおかんにあれよラジオで使わせてもうてんねんって言って紙に絵描いただけ言うて東さんいじめんねんって言ったら、あのいやそれよりも問題はあの妄想やからねって言うね、うん、で妄想ってっていう、ね、
妄想
って身も蓋もない
って言う。実写の映画でも妄想ですよ、
うん、そうそう、だから実写とかドラマだって、うん、そうやって言うてもそのアホな人たちはいやあれは実写やからとか言うね、真顔で。
あ、いいんですか役者がやってたらいいんですか。いや
そこを掘り下げると戦争になってしまうんであれなんだけど、
はい、
あのでも確かにね、あの100歩譲ると一理あるっていうか、こうやって聞くとやっぱり妄想多いよなって、転生ものとかさ、普通に言うなよ転生ものとかって思うかいとか、とりあえず中世ヨーロッパ風のとかファンタジー世界とか、もうさそれ別にその衣つけんでも食えたやん、この天ぷらみたいな、
はい、
あのこのその兄弟の泣ける話、うん、これ昭和の街角でもいけるわけや
ろ。いけますよ。
で京アニの絵やったら別に感動するわけやろ、
はい、
なんでその変なこう耳尖ったエルフさんみたいな、うん、そういうおかんとかに見せられへんやん、もうその時点で、
はい、
でそういう変な人、変な人っていうか頑固な人たちは、うん、そのファンタジー世界の服着てるだけで、あ、嘘って言ってさ、
うん、
もう相手にしなくなるから、
うん、
その、まあ、京アニさん、なんぼ京アニさんとは言えよ、
うん、
その、 なんかもうそういうセパレートというかどんどん離れていっちゃってるよねっていう、その、うん、アニメ好きの島はどんどん離れていってるよねって、その陸地から、うん、
はい、
で僕らも
これどんどん流されていってるみたいな、
うん、そう思うね。でそのガンダムだってずっとそういうものにさらされてきてるわけやし、なんぼ SF 言っても妄想っていう人いるわけやんか、
はい、
だけどもだからといって俺たちはどんどんどんどん離れ小島にひょっこりひょうたに島みたいに流れていっていいもんかっていうと、そうではないと、
うん、
そのまあやや離れた橋でつながった埋め立て地ぐらいのところにおるけれども、うん、現実世界のそのすぐ横にあって、うん、でさ理解のある人は あのガンダムはええねんって言って来てくれるやん、まあ、役所の市長さんでもなんでもな、うん、理解ある人も多いし、でも全然理解できへん人、あんなとこ知らんわ行きとないわってオタクっていうだけで嫌やっていう人も当然いるけれども、オタクの方から今どんどん離脱していくような、さなんていうかな、だからそうやって遠くへ行った先にね、何かユートピアが待ってるとは正直思えないのよ。だからその京アニ事件と絡めて申し訳ない、ああいう事件があった時にもね、その京アニが素晴らしい作品をたくさんで読んだしてますっていう時に、やっぱりあの転生ものとかファンタジー世界でっていうのをがニュースで流れるとちょっと痛々しい気持ちになるよね、うん、あのやっぱ声の形とか、まあ、現代のものだけど、
でもまあ京アニは結構 実際の舞台っていうのが
多いでしょ、だから、ね、ユーフォニアムにしてもね、うん、でそこで勝負できるならぜひそこで勝負してほしいよね、うん、
あ
ガンダムでもあの限りなく現実に近い SF やんか、
うん、
だから多少っていうか嘘をつくのはもうアニメの長所やけれども、うん、でもさ完全に離岸してほしくない、あのアルプスの少女ハイジでも魔女の宅急便でも何でもいいですけど、結構半分は現実にまだ未練があるというか、
うん、
それでやってるのに転生ものみたいな流行ってるやん最近、はい、だけどその割オタクは平気でも慣れてるから、そのゲーム世界みたいな設定とか全然平気で入れるけど、そのライトノベルみたいな、
うん、
うん、だけどお前らに居心地が 100% いい世界って普通の人たちは多分全くあかんでって、
はい、
ちょっとお前らもやや居心地悪いぐらいのもんが多分名作やでって、
はい、
思うから作る側にもそこを分かってほしいな。はい、次を、
はい、
ハローワールド、
これも
どんな作品これ、
ね、まず予告編で 見た、うん、予告編で見てあこれ 見に行きたいなと思ったんですけど、
うん、
ま、未来10年後の世界から、うん、主人公の10年後のやつが来て、
うん、
でお前もうすぐ女の子と付き合うんやけど、
うん、
付き合い出してもすぐ女の子死んじゃうんや、
うん、
で女の子を救うためには、うん、俺の言う通りせえ、
うん、
って言うというお話なんです、うん、よくある話ですよね。で、まあでそこで実はその予告編はすごい嘘をついてたというか言わなかったことが、
はいはい、
世界観として実はその10年後から来たっていうのは、
うん、
コンピューターの中のサーバーの世界やったんです、
う
ん、
ほうほう
ほう、それは全然予告編では言ってなくて、
はいはい、
で実は現実の世界では、うん、あの彼女は、
うん、
その日雷に打たれて、
うん、
死ぬんやって言ってたけど、
うん、
死ぬんじゃなくて、
うん、
脳死状態になる、
うん、
でもそのサーバーの中の世界の彼女の意識がそこでその死ぬ時よりも先があったらそれを移植することによって彼女は生き返ると、
うん、
そのために実は俺は来たんやということを言うんです、
うんうんうん、分からんけど全然分からん
けどで、まあ、2人でまあ協力して、
はい、
まずは仲良くなるというところから始まるんですよ、
その
彼女と彼女になるっていう、
うん、
でそこがまたこうすごい萌えポイントで、
うん、
その彼女が
ほっといてもなるんちゃうんかい
いやそうなんかならないかもしれんからなってもらうのは困るから俺は協力するんやみたいな
、うん、
でやってで最後に花火の日に落雷が落ちてでその時に彼女が脳死状態になるから花火に行くなよって言うんやけど、
うん、
そのコンピューターの中の世界なんでそれを あのこうバグとして、
うん、
あのそのコンピューターの、あの修復プログラムみたいなのがおって、うん、そいつがどないかしてそれを、うん、あの死なそうと
絶対起こそうとするね、
はい、
うん、
するんですけど、
うん、
で助か一応助かるんです、
うん、
でで、もう、まあ、そっから先はちょっと
現実世界の方では死んでんの、
脳死状態、
雷打たれてんのやっぱり、
はい、
で
雷打たれて脳死状態にな
る、はいはい、仮想世界の方では
では死んだというふうに言ってるんですよ。主人公の10年後のやつから聞いてるだけでそれはどういうふうになるかっていうのは分からない。
これはどこが制作してんの？
知らんの、あんまり知らないとこでしたけど、
うん、テレビで宣伝してん
の？うん、知ってますね。あのあれあのソードアートオンラインとか作ってるスタッフです、
ね、
うん、まあ、
で、
うん、
え、面白いの？
で最後にさもう一ひねりあるんです。なんで？はい。
あ、感動の
ラスト。なるほど。まあなるほどっていうか、うん、うん、ここまで飛んでもいいもんかなとかっていうのはありましたけど。
ああ。まあそこはネタバレせんとこうや。
うん、そうですね。
でとにかく感動すんの。
ね、うん、SF として僕は感動はできなかった。
はい、
あ、なるほどとは思うけど、
はいはい、
感動はしなくて、でもうちょっと感動できる話にすりゃよかった
で、感動対策やろ、どう見てこの女の子助けるんやろ、最後いろんな観覧シーン乗り越えて、
うん、助けます、
まあ、
でも助けるけどもっとあるんですよ。
ああ、もっといろいろあるんやろ、
その先に
あるんやろ、
助けた
あって、
うん、
で感動すんのかいな。
だからあんまりしない
もっといろいろあるのに感動せえへんのか、もっとシンプルでも感動したんちゃうか、
そういう気はしますもっとシンプルにすりゃ感動はできたと思いますでも最後の
理屈っぽすぎるんちゃうの。
そうそうそう、最後の1秒で世界がひっくり返るっていうのが宣伝文句なんです、
はいはい、
確かにひっくり返るんですけど、
確かに
ひっくり返るんやけど、どうなの、
うん、そうだよね、そうだよね。まあそこは約束守ってたとしてもね、
はい、
作品ってもう単純に面白いかどうかだからね、うん、っていう
の。ただ女の子と仲良くなっていくとこはすごくいいです。
ああ、テンポよく、
テンポいいし、
あれみたいに、まあ、展開曲がってもいいじゃない
いいです、
いいですか、
なんかこう、うん、甘酸っぱい青春みたいな、
まあね、うん、あのやっぱりその仮想世界とか、ね、あとゲームの中みたいなのって、まあ当然今やからこそこういう作品の中にどんどん入ってくるけど、
だって仮想世界って言っちゃったら、
うん、
もはやファンタジーの世界より何でもあるじゃないですか。
そうそうそう。
そうすると、
ね、誰かがやるとは思ってたけど自分はやんなよっていう気があるし、あとその古くなるよ絶対、
うん、
10年後とかに、
うん、
そのテクノロジー的なズレで、うん、うわ脱線みたいなことになっちゃうよっていう。だからもうちょっと普遍性をその見据えて、
うん、
だあえて今やらんぐらいの方がいいよっていう、そういう仮想世界とかゲームの中とかいう、うん、まあ押し守るがさ、そういうのゲームの中みたいなやつで6段ないやろ、
うん、
作品で、でやりたい気持ちはわかんるねんけど、うん、むしろそういうのはな NHK とかの電の声じゃないけど、電の声もちゃんと見れてないんやけど、その NHK がその教育番組の中でやるとかやったらちょっとかなりびっくりするねんけど、ねえ、うん、ちょっとね、あの多いやん、やっぱりレディープレイヤーでもそうやと思うねんけど、今風っていうのを追いかけるのは賢明ではないと思います。で、実写3本残りましたね、はい、うん、アドアストラ、
これがね、
うん、
まあ、予告編で、
はい、
予告編見てこれも行きたいなと思った作品なんですけど、
いいいい
いい、あのお父さんが、
うん、
あの未知の生物の探求のために、
うんうん、
あの宇宙へ旅立って、
あ、はいはいはいはい、エヴァみたいな話っていうやつやろ、え、違った、ネットで見たんやけど、
旅立って、
うん、
ほんであの それが原因で地球になんか、
うん、
あの
こう危機が起こってる。そうか、オトンがあの最大の敵になって。
そうそう
そう、俺もなんか宣伝文句見たわ、
はい、
で息子がまた宇宙飛行士になって。
そうです。
はいはいはい、対決するみたいな、うん、
対決ではないんです
よ。ではないの、うん、
はい、あのそれってで、あのその予告編ですっごい見たかったシーンが、
はい、
あの宇宙エレベーターにみたいなのがあって、うん、でそこ途中あのこうメンテナンスするためにはしごがあるんですよ、
はい、
永遠のはしごなんですよ。
すごい
な。それを宇宙エレベーターの上から下まであるようなエレベーター、あの途中にもちろんタラップとかある、あの人が出たり入ったりできるとこあるとは思うんですけど、
うん、
でそこで作業中にあの磁気嵐みたいなのが来て、
うん、
であのそれをこう防ぐために主人公落ちるんですよ、
うん、
でおあのそれでも地面にもうバチャーってなるしかないんかと思ったらパラシュートも取って、
うん、
でパラシュート開くんですけど、うん、パラシュート開いたけどあのこういろんな部品が落ちてきて、うん、そのパラシュートもちょっと穴開いちゃって、
うん、
でギリギリのとこでどないかあの助かって、そっから話が始まるという。
あ、はい、あのつかみなんや
それ、ね、はい、それつかみやったんですよ実はその予告編で見たらなんかすっごいこう最後の方なのかな
と。クライマックスかと思いきや、
はい、
触りでしたと、
はい、
うん、
で
いいじゃないですか。
でまあそうやってあのお父さんが実は あ, のあれであの火星に行って、
うん、
あのなんかお父さんにメッセージを送ってくれ、
うん、
で お父さんと どういう真意なのかをちょっと調べてくれみたいに言われるんですけ、
うん、
言われて行くんですけど、
うん、
あのその途中でもちょっとこう一回月に行って、
うん、
で月からまたロケットで飛ぶんですけど、その月での移動中もあの国際テロみたいな感じのが起こってて、
うん、
あの攻撃とか受けたりもするんですけど、うん、そこら辺とかがすごいこうなんていうんですか、リアルというか、
うん、
音のない世界じゃないですか、うん、でそこら辺の音のない世界とかを描いてるから、あの音実際ないんですよ。
はいはいはいはい、リアルなんだね、
うん、でもこう攻撃受けたりバーンって撃たれたりみたいなとかもあるねんけど、静かなんで、
うん、
眠たくなってます。
なあやっぱね、
はい、
リアルにしすぎちゃう、
リアルにしすぎて、
うん、
でまあ実際宇宙行ってあのお父さんに会えるんですけど、
うん、
お父さんも実はなんかこう宇宙その宇宙人とかに接触してたとかっていうんじゃなくて、ただたま事故でなんかそうやって地球に被害が出てたっていう、
うん、
宇宙嵐みたいなのが起こっちゃって、うん、っていうだけや、何やそれって
、何やそれ
って思っちゃったんですよ、うん、あのてっきり2001年宇宙の旅みたいに、
うん、
そのお父さんが何かしらの生命体と、
うん、
あの接触したことによって何かが起こっていると思ってたら、そんな生命体にも
なんか地球側になんか被害が起きてんの、
宇宙嵐みたいなのが
起こってて、あ頻繁に起きて、
はい、
でなんか地球困ってんの
に、うん、電波障害とか、
うん、それおとんの仕業やみたいな話、
はい、
いうことだな、
はい、
で始まった、
はい、
えなんでおとんの仕業なんだ、おとん火星行ってなんか反乱起こしてるみたいな、
海王星なんです、
海王星行って、
はい、でそこから来てるんで、
あ、はいはいはい、
このおとんや
流星爆弾みたいな、
はい、
でおとんの仕業やと、
はい、でもそれは全然ちゃう、
ごめんごめんちゃうねんって、これ交渉してんねんみたいな
っていうか、あの
あ
まあ詳しい話というか、あの一緒に行った仲間がいてますよね、でお父さんのそのあのこうもっと探索するんやっていうのに反対して、
うん、
俺らを変えるって言って、
うん、
でそのためにこうエンジンとかをこう、
うん、
こういじったことによってそれが起こったということで、うん、お父さんもそんなに悪くはない
んだ、もうこれ本当にやっちゃいけないあのネタバレをしたね、はい、今回俺ら
すいません
そのがっかりするだけのネタバレっていうか、はい、何やそれっていう、
ただその見て、うん、その作品を見ていいのは、うん、やっぱりそのリアル感です
、ね、ああはいはい、描写がね、
はい、
だから途中までまるで2001年宇宙の旅みたいなね、
そう
です、それの復刻版みたいな
感じだ
ね、
はい、ずっとそういう風に思ってたら、
えでも名作なんじゃないのこれ、その変な宇宙人とかじゃなかったっていうのも含めて、
うん、
リアリティをひたすら、はい、宇宙でのこう事故とかこういう旅行をちょっと感じれるようなんじゃないの、
で、あの息子の方も、うん、あのお父さんも結局あの一緒に行った仲間を殺しちゃってるんです、うん、殺したというかあの事故で死んじゃってるんですよ、うん、はい、で主人公もあの実は火星からその海王星まで行く間にあの不適合者としてメンバーから外されるんですよ、
はいはい、
でもどうしてもお父さんに会いに行きたいから、うん、あの宇宙船に潜り込むんですよ、うん、でそうするとこうそこの宇宙船のスタッフとしたら、うん、誰か乗ってる扉開いたでとか、うん、ってなってなんか飛行あのその宇宙船乗っ取られるんじゃないかということで あの戦いになっちゃうんですよ。
怖いね。
で最終的に全員殺しちゃうんですよ。
ああそうな。
で最後だ自分一人で行くんです、
はいはい、
でそれがお父さんも自分一人になっても、はいはい、あの自分の目的をしようっていう、はいはい、それとか重なるん
です。ひどい話やな。ひどいけどあの因果応報みたいな、
はい、
なんか
でお父さんの方は結局その探索のために、うん、もう死んじゃうんですけど、うん、息子の方はどないかして地球に帰ってくる、うん、でお父さんよりなんかちょっと進んだ、うん、ちゃうかなっていう感じの話です。
うん、でも密航したせいでね他の人を見殺しちゃって、
はい、
犯罪者じゃん。
そうです。でそれでよくこう帰ってきてこうなんか普通に生活できるようになるんやとかって、で実際あの奥さんと離婚しててそれがあの帰ってきたことによって、うん、なんか仲直りとかもしてるんです。うん、なんで仲直りする、っていうか犯罪者としてお前はもう下手したら死刑になってもおかしくないあれやで。
完全に隠蔽してるよね、その自分がやったこと
を。わからないですけど。で、まあ、話として途中にこうあのいちいち精神犯あのなんていうんですかね、おかしくなってないかっていうことを、うん、あのこうテストさせられるの何回も何回も
精神鑑定。
そうそうそうそう。なんでそこら辺でもあの別にパスはしていくんですけどね。うん、
なんかちょっと問題作やね、
うん、
君の悪い話やね。いいじゃない、うん、聞けてよかった。で次がトールキン旅の始まりですよ、
はい、トールキン、まあこの間も言いましたけど、うん、指輪物語の、うん、あのロード・オブ・ザ・リングの、
まあ、この間も言いました。
はい、うん、あでこの人の伝記なんですけど。
ああ、はい、それを作った人の伝記なの、
はい、うん、さ、うん、で第一次世界大戦の、
うんうん、
あまずはあの、うん、子供の頃から始まるんですけど、
うん、
あの初め裕福やったんですけど、
うん、
あの親が死んじゃって、
はい、
で神父さんにあの身元引き受け人みたいになってもらって、
うん、
であのどっかに下宿させてもらうんですけど、
うん、
そこ あの他に下宿させてもらってる女の子と仲良くなっちゃったりして、
うん、
年上の、
うん、
で実はそれがあのロード・オブ・ザ・リングのエルフのモデルになってたの、
うん、おおエロいエロいね、
はい、
いいんじゃないですか。
で実際こうあのその女の子がこう踊ったりするシーンとかがあって、でそこら辺がすごいこうあのエルフの題材になってんねんなとかっていうのとか、あと第一次世界大戦中あの出兵するんですけど、
うん、
であのその時にもなんかあの別に戦うわけでもなく、
うん、
あのこの一緒になった仲間を一生懸命探すんですよ、仲良かった友達を、
うん、
でそれがなんかその途中にこういろんな地獄を見る、地獄の目視録みたいになんか、
うんうんうん
うん、あのこう、うん、あの兵士たちが死んでいったり、うん、山積みになった死体とか、うん、そんなを見せ
る、悲惨な世界、
はい、でそれではロード・オブ・ザ・リングの世界観につながっていくんかなっていう、
うん、
で実際なんかこう見とったらこのドラゴンみたいなのが出て過激で見えたりするんです、
うんう
ん、でそこら辺がなんかそういう話の題材になったんかなっていうことなんですけど、
うん、
このトールキン、
うん、
僕はすごいこう尊敬してるんですけど、
はい、
っていうのはあのロード・オブ・ザ・リングの原作でも、
うん
まあ、話としてはあるんですけど、
うん、
それを補完するためのいろんなこう設定とかをすっごい緻密に作ってるんですよ。
うん、うん、そうだね。
であの それが一冊の本になるぐらい、
はいはい、
でそれって今の言ったらいろんな作品の裏設定をこんだけ作ったら、
うん、
そこがあの別に描かれてなくても、
う
ん、リアリティがあるよっていうのを初めて証明した人かなって思うんですよ、
うん、
だからすごい
ハリーポッターにしろね、
まあハリーポッターにしろあのいろんな、うん、今のアニメの作品でもそうですよね、うん、でそれともう一個これはマイナス面なんですけど、
はい、
トールキンの作った世界をそのまま使っちゃったら、うん、別にいちいち考えなくていいよっていう、
うんうん、どういうこと？
じゃあエルフっていう言葉を使ったら、
うん、
あこうエルフってもうみんな想像する、
うん、
あの種族、
うん、
とかあのドワーフって言われたら、うんうん、あこんなやつらや鍛冶屋みたいなやつらやみたいな、うん、そういうイメージを作ったのがこの人なんで、
えもっと昔からあるやろエルフもドワーフも、
いやそれをちゃんと体系化した人はこの人なんです。はい、あのいろんなあの神話からイメージを完全に作った人、
うん、あじゃあ、まあ、まさにファンタジー世界の生みの親。
そうです、
うん、トールキン、
はい、
知らんかったわ。でこの人はちょっと頭のおかしいアスペルガー症候群気味の少年が、
はい、
そういう青春時代や戦争を見たりして、
いや そんなにあの変な人じゃないですけどね
変な人やろ、夢見がちな、
夢見がちでもいいんですけど、
なんか、
うん、まあいろんな経験をすることによってさていろんなそういう話世界観を膨らませれたと、
膨らませれたの、
はい、
うん、まあええんかな、ええような悪いような、うん、うん、よかったんかいなこの映画は、何点やねん。
そうですね、まあ辛く言って60点
うん、
辛いです。
いや正直や、辛く言わんでも辛くも甘くもやね、はい、正直が大事やね、
はい、
60点なんやろ、
はい、
60点でええねん、うん、分かりました。Once Upon a Time in Hollywood、 タランティーノ作ですね、はい、最後
で、これあのあれですね、あのさっきのアドアストラの主人公もブラッド・ピットなんですけど、
はいはいはい、
こっちもブラッド・ピットです、
はいはい、
で、ブラッド・ピットとあの人、なんとかディカプリオ、
はいはい、レオナルド
の2人が共演してるっていう、
はいはい、
すごい作品、
黄金コンビですね。
黄金コンビじゃないんですよ、それぞれが主役を張れるのに、
はいはい、
それが共演してる、
素材が喧嘩するやつや、
ね、なんですけど、こう要するに昔話っていう感じで、
うん、
すごくもうみんながいいように描かれてるんですよ、
はいはいはい、
でクエンタランティーノの割に暴力とかも最後だけなんで、
うん、クエンティンやから適当に省略せんといてクエンタランティーノはいいね、クエンっていう略し方いいと思う、うん、だからハリウッドという映画業界のその昔を描いているわけ
です。そうですね。あので主人公のあの
タランティーノやったら皮肉たっぷりとかちゃうの？
それが皮肉、うん、実は皮肉が、
うん、
皮肉というか、この映画に対してはそんな皮肉とかっていうのはあんまり入れてなくて、はい、
入れてなくて、
やっぱりあの頃は良かったねとか、
じゃあタランティーノと言われんかったらわからんぐらい？
そうですね。ただタランティーノやなっていうのが、
うん、
あの女の人、何やったっけ、ごめん、
ジュディ・フォースター
、じゃ、昔の俳優なんですけど、あのロマン・ポランスキーの奥さんで、あのヒッピーに襲われて死んじゃう人、
うん、そんな人いるの、
うん、それ有名な話らしいんですけど、
ヒッピーも悪いな、ヒッピーも、
うん、有名な話なんですけど、
その女優がどうしたん、今
その女優とがあの主人公らの住んでた家の隣に住んでて、
うん、
で本来はその女優さんが襲撃されるんですよ、
うん、
まあ、それも間違いで襲撃されてるんですけど、うん、ヒッピーにね、
うん、
襲われたんですけど、あのそれを間違って隣の家に行っちゃうっていうお話にしてます、
うん、
今回 事実事実を知らん、はい、で返り討ちに遭うっていうお話に、
まあ、さあまあ見ろみたいな、はい、そこは歴史を歪めるよみたいな、
はい、
それでその女優さん俺好きやから殺させへんねんみたいな、
うん、好きなんかな分からないですけど、でそこもまたその事件の始まるその日についにこの日が来たとかっていうナレーションみたいなのが入るんですよ。でみんなその人が襲われるとこがあるんやと思ってたら、うん、間違って隣の家行っちゃう、
うん、
だからブラッド・ピットと、
うん、
あいつがおってボコボコにされ逆にされて、
もうこれ完全にハリウッドの金持ちから頼まれて作ったみたいなんちゃうのこれ。
でもあのねヒッピーとかの描き方も結構可愛く描いてるんですよ途中に出てくる。
うーん、
でブラッド・ピット自身もそのヒッピーが女の子が、うん、ヒッチハイクするんですよ、うん、で街角で何回もその子を見てて、あごめんこう反対の方やからとかって断っちゃうんですけど、うん、3回目ぐらいで、あそっちの方やったら 今から行くし乗せたるわとかって乗せていって、でそのなんてコロニーっていうんですかね、
うん、
その生活してるとこに行くんですけどね、
うん、
でヒッピーたちもそんなに悪くは書かれてないんですよ、その事件を起こす割には。
うん、なるほど、
うん、ですごいその女の子も可愛いし、でその女の子が車乗せてる乗せてもらった俺にエッチしたろかとかって言うんですよ、
うん、
だからお前未成年やろと、うん、いやちゃいよちゃんと成人してるよとか、うん、じゃあ証明書見せろ、見せへんかったら俺は、うん、お前を抱かへんとか言うっていうあたりが、うん、なんかすごい、
うん、
こう成人君子やなって。
えヒッピーが、
ヒッピーじゃなくて、うん、主人公のブラッド・ピット、
硬いやつやなと、
硬いというかなんか成人君子やな、
あ成人
みんないいように描かれてるなっていう。
ああはいはいはい、まあ昔のハリウッドはモラルが高かったよ的な、
うん、あと途中でブルース・リーが出てくるんですけども、
うんうん、
ブルース・リーはボロカスに描かれてました。
あそうなんや、アホなやつで、
アホなやつというかなんかお山の大将みたいな感じに描かれて、でブラッド・ピットにボコられるっていう、
あ
一発ガーンって殴られる、
はいはいはい、
でそれでカーンってなっちゃ う。
だからタランティーノがハリウッドの歴史を、歴史もんを撮ったと。
歴史って言ってもそんな歴史
ではないの、
まあ良き時代を切り取った
みたいな、あ、はいはいはい、
そういうような感じですね、
はいはい、
で実際そのブラッド・ピットとあいつの二人も実在した人物ではないらしい。
何点この映画、
僕的には良かったですね。
いや何点って聞いて
る、90点ぐらい。
90点、
はい、
面白かった。
うん、でだから歴史をそうやって歪めたっていうのが、
でもその歴史そのものも俺知らんし、それ、説明があるわけ
ないです。
え、ない君は知ってたわけ。
いや娘が見てて、
うん、
映画をね、
うん、
でそれには、その女の人の襲撃事件っていうのはちゃんと、うん、調べといた方がいいよって言われてて、
うーん、ということはその襲撃事件に対するその女優さんに対する鎮魂策なのか、
鎮魂策なんですかね、まあ、
そのよう分からへんな。で歴史を変えた言うてもその関ヶ原の戦いで西軍が勝つとかそういう感でもないし、
はい、
そのほんのちょっとしたことやろ、
はい、
うん、だからそれしたところで何にもならんと思うねんけど、よくわからんな。そのタランティーノほどの人が一体何を撮りたかったのか、
はい、
おそらく僕の今腹の中では東辻こいつは騙されてる、何も見えれてないかなそのパッと見てもわからんような中に含まれた本意を全然見れてないんやろうなっていうふうに思ったけどな。もうだってタランティーノがその今言うたような話そのまんまのもん撮るかっていうのがあって、
いや、そう、普通の、あの、タランティーノの映画なら僕は見に行かなかったんですよ。そういう話やから見に行ったんですよ。
うん、
あの、そんな暴力とか、残酷なシーンがない映画やからっていうことで。
だからわかんねえ、お前は。
いや、暴力っていうのは。
いや、暴力っていうのはね、その別にエンタメで殴る蹴るじゃなくて、ヘイトフルエイトは見てないってことじゃ、
はい、
それは暴力だと思う。バイオレンスが嫌で見てないけど、はい、いや、ヘイトフルエイトあんな名作やのに見ろや、まあ、見んでもええけど、見てもどうせ分からんのやろうけど、あれの凄さとかを、うん、まあ、見た方がいいし、その上で同じ監督がこんだけ作品撮ってるから、
まあ、ただ言えるのは、うん、あの、僕は見て思ったのは、うん、あの、オウム事件とちょっと重なるとこがあると思うんですよ、
うん、
で、あの、ま、マンソンというあの教祖なんですけど、
うん
うん、そいつがあの直接この家襲えって言ったわけじゃなくて、
うん、
なんかあやふやにそういうことに対して、うん、あの、何かしらの鉄槌を下さなあかんなみたいな感じのことを言ったら、それをあの信者たちは実際やっちゃう、そういう危険な、
カルト教団の話今初めて出てきたけど、
カルト教団、
結局カルト教団がハリウッドの女優さんを殺したっていう事件、実際の事件がモチーフになってるってこと
ですか。
そうです。あ、そっから話さんと、
でもそれはなんか最後の方にちょっとだけ出てくる。
え、ちょっとだけなんだ
よ。それはメインにやってるわけじゃなくて。
メインは何やねん。
メインはだからその二人の男の、うん、あの、もう役者として落ちぶれていって、
はいはいはい、
で、あの、それの、あの、ブラッド・ピットは、うん、あの、付き人兼スタントマンなんですよ。
はいはいはい、
で、まあ、お前、まあ、あの、スタントマンやけど、うん、あの、まあ、頑張ってやろうぜ、みたいな。二人でやっていこうぜみたいな感じの友情映画。
だからレオナルドは何をやってんねん。
あの、だから役者の方です。
ああ、役者
一応、あの、こう名前が売れた役者なんやけど、どんどんちょっと落ちぶれてい
って、二人ともちょっともう終わった役者みたいな二人が何を繰り広げるねん。だから何を起こすねん、何をするねん。
何もしない、
何もせえへんのか。おー、分かった、何もせえへんでもええわ今。それで映画は進んでいくけど、
はい、
何を描いてんの。
それと全然違うところで、たまにその女優さんが一緒には絡まないんですけど、お隣さんなんで、こんにちはぐらいの挨拶はするけど、あの、
その
女優さんも別に、あの、あ、この人死ぬんやろな、死ぬんやと思いながらみんな見てるけど、
これ絶対なんかお前全部メタファーやで、全部。
じゃあ見てください。
いや、だってそれだけの話、最後そのデカプリオの家に、その、ほんまの犯人は現実とは隣の家間違えて俺のとこ来たからボコボコしたったっていう、それだけの作品なわけないやん。だから、
あの、だから、ワンスアポンナタイムインハリウッドなんですよ。
だから、ハリウッドの歴史もんってわけでもないやろ。
え、ワンスアポンナタイムっていうのは僕は昔話と、
うん、だけど、
民話と受け取ったん
ですよ。いや、だから、ハリウッド全体のその100年ぐらい前とか、もっと最近か知らんけど、そういうもっと俯瞰でこの有名な映画監督があって、この作品が歴史を変えてみたいな、そういうのではないねん。もっとミクロやんか、もっと狭いわけやんか、はいはい、だからその昔がテーマやからって、これ何でも昔話じゃないね。昔話で歴史もっていうんやったら、ハリウッドもっと俯瞰で捉えて、
はい、
いろんな有名な人がいて、歴史上の事件とか取り上げるのを歴史もんっていうね。で、時代がただ昔で、だからこれ時代劇という言い方もできるやろうけど、はい、え、いつ頃戦後ってやんな。
1968年って。
だそんな昔でもないな。
はい、
うん。だから俺ら生まれるぐらいの、
まあ、
生まれ前か。なんやけど、うん、それぐらいの時代の、だから井筒よ監督の撮る時代ぐらいやな。で、それのアメリカやな。
はい、
な、俺生まれる前や。俺のおかんとか青春時代や。そういう頃のアメリカのハリウッドが舞台で、ブラピとレオナルド・デカプリオを追って、
うん、
なんか必ず二人とも大物やんか、大物を使うて、でもその二人とも、なんや、売れない役者 なんやろ、
落ちぶれた役者、
落ちぶれた役者、はい、終わった役者、うん、でよくわからんな、その謎のカルト教団が、まあ、それほど恐ろしくなく描かれ、
はい、
その一体何をしたいのか、まあ実験のヘイトフルエイトなんかも時代劇なよ、あれね、はい、ワンスアポンナータイムってつけてもいいぐらいの時代劇や、うん、で昔のアメリカの宿場を描くことで今のアメリカをあぶり出すっていうような構造になってたわけ、ヘイトフルエイトっていうのは、
はい、今のアメリカをあぶり出す
それはお前分かれんのか、見てない
よ、いや見てないですけど、うん、いやそういうふうなあのメタファーがあるかなと思って今ちょっと考えてたんですけど、
いやだから同じように捉えたらあかんねん、前はそうやったと、
はい、
でそういう、まあ、癖のあるそのタランティーノ監督なわけで、
はい、
でもやっぱりすごいなと思ったのはヘイトフルエイトではそういう時代劇やねんけど、うん、その今まさにアメリカで起きていること、それをなんか考えさせられるような皮肉やな、
うん、
その皮肉がすごく強烈な皮肉で、しかもそのこっち側に向かってくる、その政府とかそういうマスコミとかそういうものをなじるだけではなくて、我々自身の方に向かってくる感じ、そしてトランプ大統領を選んでしまったそのアメリカ国民にお前らが選んだんやからなっていうような、その強烈な、あのそれをさ直に言うんじゃないで、分かるやつだけ分かるように投げてくるっていうのがさすがやと思ったし、タランティーノさんはあんな人やけど結構真剣に世の中のことを憂いたり、
うん、
あのアメリカのことを心配したりしてるんやなとは、あの作品を見た時、
うん、
まあ分かる、ありありと分かる作品やって、うん、で、まあ、これでも Once Upon a Time ってついてるけども、うん、まあ、同じようなちょっと歴史もんやんか、
うん、
でそれでなぜあえてわざわざハリウッドのこの時代のこのご近所を描いたんだろうって考えてみるべきじゃない、
うん
うん、ね、なんとなく作らないから映画だって、
うん、
なんか意図があって作るわけだから、
はい、
うん、であのタランティーノ監督なんだからっていうことを考えると、うん、なんか隠されてるぞって言って疑い深く見ないとどうしようもないでしょ、
うん
うん、それで考えるとそのブラピとディカプリオだよっていうこと、
うん、
お金もかかってるよっていうことで言うと、でもハリウッドってついてるってことは映画、映画がやっぱりテーマだよね、
うん、
でその殺人事件もわざと失敗させてるわけじゃん、うん、で返り討ちにしてると、
うん、
でそこを描きたかったんでしょうね、どう考えたって、うん、だからそれこそそういう自分たちか知らないけどその変なやつから襲われるんちゃうかっていう時代に返り討ちしたるぞみたいなことか知らんけど、何なんだろうね。そのだから終わった役者2人、この男2人は何なの、ヒーローなの？
ヒーローですね。
うん、どういうヒーローなの？
ブラッド・ピットは、
うん、
あのすごい男やなっていう感じなんですけど、
うん、
レオナルド・ディカプリオはあのちょっと涙もろい、あのなんかあると泣いちゃうみたいな、ちょっと情けない感じなんやけど、まあ役者としては、まあ、それなりに昔は、
うん、
あの有名やった、
はいはい、それでいやヒーローとかなんか人を助けるとか悪者やってる、えヒーローなんでしょ、何がヒーローなの？うん、
ヒーローっていうか、あいい感じの男やな
っていう、あかっこいい
男前やなっていう、う
ん、かっこええ男ってこと、
うん、
なるほど。その2人ぐらいしてんの、その男、
一応別暮らしなんですけど、うん、だからあの付き人みたいな、なんか車、自分の車で行って、うん、そのディカプリオの車、いい車の運転をして、
うん、
あのスタジオまで連れていく、
うん、
であと何時にこれ仕事終わるから来てくれよ、その間にちょっと家のアンテナ直しといてくれへんみたいな。
これシリーズ化するつもりなのかな、せっかくこの2人でそんだけコンビみたいな状態やったら。いや違うのかな、まあ、せっかくこの2人わざわざ組み合わせてやで、
作れんことはないけど、 クエンタラティーノってクエンティタラティーノってあのそんなシリーズで作った続編なんか作ったことないです
よね。あ、そういう人じゃないよ
と思うんですけどね。当たったからといって、
なんかでも歴史上にあったそういう事件を全部ことごとく覆していくようなシリーズ作るつもりなんちゃうの、もしかして。そうなりませんでしたみたいな。いや、分かれへんな。まあ、ええわ。
人を見てください。まだやってます。
そうそう。ね、君をかませて聞くだけなんでね。うん、あの、間違いだらけの伝言ゲームみたいな映画鑑賞法なんでしょうがないですけど、まあでもよく見ましたね。6本って多いじゃないですか。で、また次、10月までに、はい、10月か、うん、あの、見ようと思ってる作品はあるんですか？
え、あのね、うん、ジョーカーっていう映画。
ああ、あれは知ってるよ。
はい、
あの悪者のジョーカーが、
はい、
主人公、そうなるまでっていう、はい、福井春敏が作りそうな言い、はい、言い訳みたいな映画やろ。ああ、ジョーカーも大変やったんやなって、家族殺されたりしたんやなとか、そのどうせそんなんやろ、さっき言うとこや、どうせそんなんやって。
いや、わからないですけど、
でジョーカー好きになったわみたいな、さすがダークヒーローやわみたいな、化粧すんねやろどうせ、泣きながら、はい、顔白塗って、そう、悲しみを覆い隠すように化粧すんねやろ泣きながら、でその涙の跡があの十字のあれに自然になって、で自然にあの顔できたんやみたいな、そこで感動しましたわって言うねやろ。
感想まで決められたな。
いや、それはもう NG ワードやで、はい、さっき蓋しとくから、
はい、
うん、他は、
他は今予定はないです
ね。ないんかい。
うん、アニメもいっぱいありますけど、
ちょうどいい時間となりました。まあ10月は4本撮りということで、また11月にお会いしましょう。はい、皆さんのお便りも心待ちにしております。それではまた来週、レコンキスター。はい、お疲れ様。